はい、いよいよシーズン1はやぶさ2、シーズン1小惑星探査機はやぶさ2も最終回になりました。
早いですね。もう最終回です。
はい、ね、前回は2回目のタッチダウンのお話をしたので、今回はいよいよはやぶさ2の成果についてお話ししていこうと思います。
はい、ね、2回目感動の2回目のタッチダウン成功から帰ってきて、うん、それがどんな風に、ね、成果になったのかっていうのは気になるところですよね。
はい、でね、あの一番最初第1回のところで、うん、ちらっとはやぶさ2は7個の世界初を実現しましたって言ったの覚えてますかね。
言ってましたね。確かにその7つは何だったのかを聞いていない。
そう、それを発表したいと思います。1つ目が人工探査ロボットによる小天体表面の移動探査なんだけど、はい、これはミネルバ2による、分離した着陸機のミネルバ2による自立探査の実現が世界初でした。
へえ。
そう、小天体に、うん、実際に着陸機を下ろして、そして自立探査をさせるっていうことが世界初。
はいはいはい。今までは自分で考えてっていうのはなかった。
うん、
うん、
そう。
なるほど。
2つ目が複数の探査ロボットの小天体上への透過と展開なんだけど
うん、うん、
これもミネルバ2の成果で、ミネルバ2のローバーが、1A と1B と2、うんうん、なんて言ったらいいのかな。ミネルバ2のローバーの、
ローバーっていうのは
着陸機のことをローバーって言うんだけど、
あ、はいはいはい、
着陸機のなんだろう3台分あって、
はい、
なんか 1A か 1A か読み方が分かんないんだけど、うん、1A1B
数字の1に小文字の A で、まあ、1A、
うん、
と 1B と23機下ろした、
うん、そう、
はい、
その複数点投下して、そして無事にこうローバーを駆動させることができたっていうのが世界初。
うーん。
で3つ目が天体着陸精度60センチの実現。
あ、これはね、前回もう涙ながらにお聞きしましたが、
うんうん、第2回のタッチダウンの話でしたね。
はい、
はい、でそして4つ目が人工クレーター生成とその過程前後の詳細観測。
あ、じゃあ人工のクレーターを作るっていうのも初めてだったんだ。
そうだね、うん、人工クレーターを作って、で分離カメラでそこを撮影していたのも初めてだった。
へえ。
で5つ目が同一天体2地点への着陸。
あ、はいはいはい、2回ね、タッチダウンしましたもんね、うん、
そう、それが世界初でした。で次の6つ目も2回目タッチダウンに関わるんだけど、地球圏外の天体の地下物質へのアクセスです。
これが第2回タッチダウンの、
うん、内部物質を採取できたから世界初です。
はい、へえ、もう世界初だらけですね、
うん、そして最後、7つ目が最初複数の小天体周回人工衛星の実現です。
最初複数の小天体周回人工衛星。ほう。
はやぶさ2はリュウグウの周りをこう回って周回観測もしたので、こう人工衛星みたいな感じで周回観測もしたっていうので、世界初でした。
へー、しかも最小だったんですね。
うん、
あら、
そうだね。でこれが、以上7つがはやぶさ2の偉業でした。
へえ。なんか本当に最初、なんて言うんでしょう、あ、何から何まで世界初じゃないかっていう風に見える、
うん、
ね、
この 2回目のタッチダウンがしっかりこう実現できたのが、
うん、もう
本当に大きいと思います。
あ、確かに本当だね。2回目のタッチダウン
だけど ね、うん、
ね、
3つ世界初を実現してて。
そうだね。
だから本当にすごいなっていう感じ。
い やそりゃやりたかっただろうね、うん、そりゃやりたいよね、
うん、でしっかり挑戦してね、うん、よかったなっていう感じだよね、
うんうん、
成果出たから。はい、で、はやぶさ2からそのカメラで撮影した情報とか観測した情報とかいろいろあの地球に送られてきた情報を分析するしてあのいくつかもうすでに論文が出ていまして、
はい、
一つ目、ネイチャーに、2020年2月に掲載された論文なんですが、はやぶさ2の中間赤外カメラ TIR っていうのを使った全球観測によって、リュウグウの表面の物質が温まりやすく冷めやすい物質だっていうことが分かりました。
あ、そうか、そういう、へえ、あの黒いって言ってたリュウグウの表面の物質、
うん
ね、昼に100度以上、うん、あ1000度かで夜氷点下って言って、あ100度か、
うん、
夜、あ昼100度で夜氷点下って言ってたもんね、
うん、
うーん、
この温まりやすく冷めやすい物質っていうのは、
うん、
つまりはリュウグウ表面のその黒い物質っていうのが、
うん、
多孔質、その穴だらけ、スッカスカだっていう意味なのね、
は
い
は
い、
へえ、
スッカスカだったんだっていうことが分かりました。
はい、
はい、で、他にも論文 M 荒川エトワール2020っていう、荒川さんたちが2020年に発表した論文で、これはサイエンスも聞いたことある、
あるある、ネイチャーもサイエンスもね、
そうネイチャーもサイエンスもね、権威ある論文誌ですけれども、
全然関係のない私でも名前を知っているぐらいなのできっと、
うん、っていう、論文誌に2020年3月に掲載された論文で、うん、こちらは、人工クレーターの分析を行いました。
はいはいはい、
で、あの衝突 SCI 衝突実験っていう、うんうん、あの人工クレーターをね作った実験というか、そういう、ミッションでリュウグウ表面がほとんど強度を持たないってことが分かりました。
へえ、
なんかさっきの多孔質な物質、うん、スカスカ穴だらけっていうのと、まあ、なんかちょっとリンクしそうだよね。
確かにスカスカで穴だらけだから、うん、こう一個の衝撃でドカンと吹っ飛ぶ感じだったのかな、う
んうん、ね、で、うん、この、でそれによって、そのクレーター自体が微量重力下で強度を持たない砂状に形成されるクレーターとしてこうモデル化できるそうなのね。
はいはいはい、
何らかの理論に基づいてモデル化できるんだけど、うん、でこれに基づくと、これに基づいて計算するとリュウグウがリュウグウの小惑星滞在期間っていうのが、あの小惑星帯かな、小惑星帯っていうあのところに滞在した期間を見積もることができて、
ふんふんふん、
でこれを見積もると、640から1149万年、640万年から1149万年っていうことが推定できたそうなんです。何のことやらって感じなんだけど。
何のことやらって感じなんだけど、はい。
うん。なんかリュウグウのこのできた年代推定みたいな感じ。
うんうんうん。
リュウグウが形成されたその年齢というか、いつ頃その太陽系の歴史の中でいつ頃形成されたのかっていうのを推定、そのモデルによって計算したところ、今まではその見積もり、その計算の見積もりにはすごい幅があったのね、すごい誤差があったんだけど、
はいはい、
あの桁が全然違うぐらい誤差があったんだけど、とりあえずは10の7乗年のオーダーだっていうことが分かりました。
オーダーっていうのは
桁、
あ桁、
うん、
あなるほど、この10の7乗10に0 7つ分のその桁の中にきっと答えがあるというか正解があるだろうって、うん、そこまで絞り込めたっていうことか、
うん、
うんうん、なるほど
でした。そう、そんな感じで、なんだろう、クレーターの分析からリュウグウの年齢、大まかな年齢みたいなのも分かるってことだね、うん、
はいはい。
で、3つ目の論文、1回目のタッチダウンの時にこう舞い上がった 舞い上がった微粒子っていうのは赤黒かったんだけど、うんうん、
まあ、あの表面のものだもんね、
うん、
はいはい、
そう、赤黒い微粒子っていうのが、リュウグウの表層数メートルの厚さで、まあ、結構な厚みだよね、
うんうん、
数メートルの厚みで全球にあの、うんうん、リュウグウ全体に、
はいはい、
層状に存在しているっていうことが分かって、でこれが太陽の紫外線によってやっぱり太陽の紫外線によって変質してできたんじゃないかっていうことが分かりました。
数メートルの厚さでってことは2回目のやつもそうだったの？
2回目のやつは、
うん、
しっかり内部物質が取れてるはずなんだけど、
うんうん
うん、数メートルの層状にね、地層みたいな感じでしっかり、降り積もっているそういう赤黒い微粒子が、うん、あの紫外線によってできたものだっていうことが判明して、
あ、なるほど、はいはい、
うん、これによってリュウグウは昔今よりも太陽に近い軌道を通っていたってことを、うん、示唆していること が
分
かります。うん、でこのリュウグウ表面に赤道部分になんかちょっと白っぽい物質、
うんうん、
赤道部分とあと北極と南極にちょっと白っぽい物質が、青白い物質があることが分かって、で中緯度帯には、
うんうん、
赤黒い物質があるっていうことが分かったんだけど、
はあ、はいはい、
でこのクレーターを調べてみたときに、あのクレーターっていう人工クレーターではなくて、あのもともとリュウグウにあるクレーターを調べてみると、相対的に下にあるより下の方にあるクレーターは古いクレーターなんだけど、その古いクレーターの内部は赤いことが分かって、うんうん、で上の部分にあるクレーター若いクレーターは周囲よりも青白い部分が多いっていうことが分かりました。
古い、下にあるっていうのは地下っていうかリュウグウの中心に近い方っていうことかな。
そうだよね、下にあるって言い方だったらそうだよね、多分ね、
ね、
井戸っていうそういう言い方ではないと思うから、
うんうんうん、
相対的に低い位置にあるクレーターの部分は赤くて、はいはい、上にあるクレーターの部分は青白いっていうのが分かって、
うんうん、
これはリュウグウの表面を赤くしてしまうようなその強い紫外線を浴びるみたいな、
うんうん、
そういうイベントが過去にその短時間で起きたんじゃないかっていうことをこう示していて、
はいはい、
でこの紫外線で変性してできた、赤黒い物質、ではない青白い物質っていうのは、
うんうん、
地下の物質が表面に出ている部分なんじゃないかっていうふうに考えられています。
ほ
う。なんかなんだろう、その微粒子の分布からあのリュウグウではそういうことが起こったんじゃないかって今科学者たちが考えてるってことだね。
はい。リュウグウのこうな、これまでの歴史みたいなのがちょっと垣間見えたっていう感じなのかね、
うんうんうん、
はいはい、
で、最後、最後の論文ではもともと先行研究でリュウグウは大きな母天体っていうのはリュウグウの元になった、天体、
うんうん、
リュウグウの生まれ故郷なんだけど、生まれ故郷が何らかの衝突破壊をして、でバラバラに破片状になったんだけど、それがまた再び集まって形成されたのがリュウグウだっていうふうに考えられているのね。
はいはい、リュウグウの進化前みたいな、
そうそう、
感じね。
ポケモンみたい
そうそうそうそうそう、
ね、そう、そういうふうに2019年に出された渡辺さんたちの研究によるとそういうふうに考えられてて、あとはまあ、これまでも何回か出てきてるんだけど、リュウグウの表面は黒い物質で構成されてるってことが、研究されていたんですけど、
はい、
光学広報カメラ ONC っていう光学広報カメラによる観測によって、
うんうん、
黒いリュウグウ表面には黒い物質が積もってるんだけど、その中に21個の明るい石の塊岩塊が 発見されて、その大きさとかが測られました。
へえ、もう数までしっかり数えて、うん、すごいな、
うんうん、そう。それでこのうち21個のうち6個が波長1マイクロメートルに吸収体を持っているっていうことが分かったのね。ほう、吸収体っていうのが分からないかなと思うんですだけど、
うんうん、
吸収体っていうのは光ってさ、波長がすごく連続した光じゃん、
うんうん、そうだね、いろんな
細かく、
そうだね、うん、
でそのうち物質がそのなんかいくつかの波長、連続した波長をの光だけを吸収するような性質を持っていると、
うんうん、
それが吸収体として現れるんだけど、
なるほど、そうだね、色が見えるのはそれ以外の光を反射してるからってことだもんね。
うんうんうんうん、うんうん、でそのうん、まあ、そんな感じで、まあ、例えば虹の黄色から緑の部分をよく吸収する物質があったとすると、
うん、
まあ、その部分だけ暗く見えるからそれが吸収体っていう、
あ、
呼ばれてるみたいな感じ。
なるほど、
うん、でそれこれがね、吸収体のその持っている波長っていうのが物質によって違うから、
うんうん、
吸収体が分かればどの物質があるんだっていうのが分かるのね。
へえ、
うん、でこのリュウグウの上で発見された、21個のうちの、21個の白い石のうちの6個はあの波長1マイクロメートルに吸収体を持つから、うんうん、無水の計算塩鉱物だっていうことが分かったのね。
あ、じゃあこの光を反射しないってことは、この光をこいつが持ってっちゃうってことは、これはお前はの正体は分かったぞと。
うん、そういうこと。うんうん、で無水の計算塩鉱物だっていうことが分かったから、うん、はい、あのリュウグウの他の黒い物質っていうのは炭素質コンドライトって言われてて、
うんうん、
で確実に違う物質なのね。で炭素質コンドライトは含水鉱物だから、
はいはいはい、水を含んでるのね、 OHQ を、はい、
そう、無水の計算塩鉱物ってことはもう明らかに無水じゃん、
うん、
だからあのなんで無水鉱物が混ざったのかっていう疑問が湧くのね。
あ、なんでこう2種類というか別、まあ、全く別の性質というかのものがあるからね、うんうん、
でその、うん、なんかその混ざり方っていうか、その、含水鉱物の、 あのリュウグウのところに、無水鉱物が混ざったその理由って考えられるのが今2つあって、
うんうん、
1つ目がリュウグウができてから無水鉱物が衝突したパターン。
はい、なるほど。
リュウグウがもう完成した状態でもう無水鉱物がぶつかってきた、無水鉱物のなんか天体かなんかがぶつかってきて、リュウグウに一部落としていったみたいな、
はいはいはい、
ことが考えられるんだけど、これはなんかね、リュウグウ自体が壊れないようなすごい遅い衝突が必要になるから、
うんうんうん、
確率が低いんだ、そうなのね。
へー。
でもう一つの方が有力な説なんだけど、二つ目がリュウグウができる時の母天体破壊、つまりリュウグウの生まれ故郷がこうバラバラになって、でまた再び集まってリュウグウになるっていう、そのプロセスにおいてあの混ざったんじゃないかっていうのが有力なんですよ。
うんうん、なるほど。
でリュウグウの生まれ故郷っていうのもなんか研究によって推定されてて、今2つ候補があるんだけど、
うん、
火星と木星の間によるある小惑星ポラナっていうやつか、小惑星オイラリアってやつ、どっちかなんじゃないかなって考えられてるのね。
あ、その2つがあった昔あったっていうことは確実に分かってるんだ、
うん、あ、今もあるんだと思う。
あ、今もある。あ、なるほど、そうなんだ、
うんうんうん、
はいはいはい。
で、それがこうバラバラになって、まあポラナとかオイラリアもまた母天体も再集積したんだと思うんだけど、
うんうん、
星がこう一回バラバラになったとしてもやっぱり重力が一番強いところがあって、その重力が一番強いところでやっぱり母天体は再集積するんだと思うんだけど、うんうん、端っこのなんかどうでもいいゴミみたいなところから多分リュウグウがね、こう、うん、物質がこう集まって再集積してリュウグウができたんじゃないかっていうふうに考えられると思うんだけど、
うんうん、
まあそういうことで、その一回天体がバラバラになって集まるときに 含水鉱物の中に無水鉱物が混ざったんじゃないかっていうふうに考えられました、うん、
はい、ちょっとイメージがつきました、
うん、
後から乗っけるか生地の時点に混ぜ込むかみたいな、
そういう違いだね。その通りだ、そういうことだね、その通りだ、うん、そうで、これこの説はあのその小惑星ポラナかオイラリア、まあ、どっちもあるところがあの、うん、C 型小惑星と S 型小惑星の衝突が激しいところらしくって、
うんうん、
だから混ざりやすいよねって、だからありそうなんじゃないっていう、まあ、そういう段階なのね今。
あ、じゃあやっぱり乗っけるのはやっぱさっきの1個目のシナリオはちょっと難しそうだけど、こっちの方がまだ確率があるんじゃないかっていうことだね、うん、はいはいはい、
そう、そういうことでした。
へー、いや、そんなにたくさんのことが分かるのね。まあ多分きっとこれからも分かっていくんだろうね、うん、
そうなのよ、これからなのよ。だってまだそのサンプルを詳しく解析したっていう論文がね、うん、まだ私はまだあの見つけられてなくって。
いや、そうだよ、だって帰ってきたのがついこの間、去年の末だもんね。
そうそうそうそう、2020年12月6日に、オーストラリアのねウーメラ砂漠にカプセルが帰ってきたんだけど、
うん、
そのまだね、そのカプセルに含まれていた物質の解析っていうのはまあされて、され、まあ、多分現在進行形で起こってるんじゃないかなって思うんだけど、
うん、
うん、これからです、まだまだ。
そうですね、
楽しみですね。
いや、すごい面白いね。半分以上どういう内容なのかはよく分かってないけど、なんかそういう、なんて言うんだろう、もうこっから目に見えないようなすごい遠くにある星の、 あの小惑星の出来方とか、なんかそんなことまで、いや、分かっちゃうんだなっていうのが、なんか果てしなさすぎるというか、想像がつかないというか、うん、
ね、
すごいね、
すごい、そう、すごい小さい手がかりからやっぱりこう、やっぱりね、真実を見つけていくような、
うん、
そんな、うん、そんなの積み重ねでね、
うん、
今の科学の進歩っていうのがあるんじゃないかなと思うんですが、そう、2020年に、そうなのよ、オーストラリアのウーメラに、うんうん、あのハヤブサ2の再突入カプセルがあのたどり着いて回収されたんだけど、
うん、
あの一番最初にさ、リュウグウが持ち帰る予定だった、目標採取量、
あ、
100mg、
そうそうそう、それですごい未来、将来的にも十分、少ないねって言ってたけど十分だっていう話になったよね、
うん、そう、 100mg ってさ 0.1g じゃん、
はいはい、
0.1g っていうのを頭に置いた状態で、
うん、
リュウグウからあのハヤブサ2が持ち帰ったサンプルの重さを今から発表したいと思うんだけど、
お、もったいつけるということはということは、
ね、5.4g。
あら、54倍、単純に
54倍、そう、54倍、すごすぎる、大量だよ、
すごいね、豊作だね、
うん、0.1g で十分だって言ってんのに
ちょっと欲張っちゃった、
十分だって
、うん、あれ、お前多いな、
うん、
と、
うん、そう、え、そんなにって、もうみんなが驚いたと思う、嬉しい悲鳴だね。
今ここまでの話を聞いてなかったら、多分普通にニュースで 5.4g のって言われても、そんだけ7年かけていって 5g なのって言っちゃいそうな私だったと思う、多分、う
ん、いや、そうだよね、 5g って聞いたらさ、うん、めっちゃ少ないじゃんと思うもんね。
思う思う、
あの、人間が一日にとっていい食塩のグラムぐらい
いやいやいや、日常使いしないから、うん、あのリュウグウの破片大丈夫大丈夫
OK、 じゃあ、 あの、そうね、 JAXA のホームページからそのニュースみたいな最新情報がね公開されてるんだけど、 5.4g のサンプルを確認されたっていうことで、この分析が進んで、これからどんどん新しい論文が発表されていくはずなので、ぜひ注目していただければと思うんですが、
はい、なんかちょっとそういう、何、宇宙系のハヤブサに関するニュースが出たら、ちょっと何ってこう目がいくような気がします、うん、この先、
はい、ぜひね、
うん、
で、このハヤブサ2なんだけど、まだ仕事してるって言ったじゃん、うん、
あ、はいはいはい、
そう、ハヤブサ2ね、もうプロジェクトがうまくいきすぎて、ミッションがうまくいきすぎて、 はやぶさ2自体本体が超綺麗だったの。
あ、もうなんというか壊れず故障せず。へえ。
パソコンというかコンピューターも生きてるし、イオンエンジンも生きてるし、だからまだまだ動けるねってなって、あの日本は宇宙開発お金がないので、もう少し踏ん張って仕事してもらおうかってなって、今拡張ミッションに挑んでます。
あ、なんていうか予定を延長して仕事をまた押し付けたのか、はやぶさに。
そう、フライバイでいくつかの小惑星を巡るという、そういうプランです。
へえ、
うん。
え、もう燃料とかはこうまだまだある感じなんだ、うん、
まだ大丈夫。
へえ、すごい。
なんかね、スイングバイして他の小惑星行って、またスイングバイしてっていう、そう、少年何、小エネルギーで、
うんうん、
いろんなとこ回る予定だから。
あ、じゃあもう星同士の、大きい惑星同士、惑星か分かんないけど、星同士の重力とか引力でキャッチボールされるみたいな。
そうそう、な感じ
だね。うーん、うん、すごいね。まあまた、じゃあ行ってらっしゃいなんだね。
JAXA、うん、のホームページでさ、はやぶさ2って調べると、はやぶさ2が今地球からどの距離にいるかっていうのがね、表示されるよ。
あ、そうなん、
毎秒毎秒、うん、
息子の勇姿を常に見られるわけね。
そうそうそう、
それは
見てほしいなと思います。
見ましょう。
ということでね、はい、はやぶさ2の、小惑星探査機はやぶさ2の話を6回にわたって、今回含めて6回にわたってお話ししてきたんですけど、どうでしたか？
いや、
聞いてみて。
なんていうか、いや、でも最初にはやぶさ2は問題が全然なくて優等生だったから話題にならなかったっていう話を聞いてたんだけど、こうよくよく6回分聞いてると、もうドラマチック、十分ドラマチックだと思った、
うんうん、
ね、本当に
だよね、
うんうん、
しっかりと困難をね乗り越えてるよね。
乗り越えてる、ちゃんと、そうそう、弱点を克服して、今までの反省を生かして、もう予定外のことがあったけれど乗り越えてっていう、もう十分ドラマがありましたね、
うん、いや、初回にはやぶさ2を取り上げたのは正解だったかな。
いや、まあ、あのね、知らない単語のオンパレードだったのはもう仕方がないとしても、とりあえず、うん、なんて言うんでしょう、宇宙のロマンっていうのを少しお裾分けしてもらえたし、何より誠の宇宙への熱意をね、感じたし、感じてもらえたんじゃないかなと、それは思います。
はい、はい、次回以降どんな話をしていくかはまだ決まってないんですけど、今火星がホットだから、火星の話を次はしようかな。
はい、お任せします。ついていきます、誠先輩。
はい、じゃあ次は火星かなとは思いますので、
はい、
お楽しみにしていただけると嬉しいです。